おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。建設業界向けの AI モデルが登場したそうなんです。
ええ、ワンストラクションという会社が AWS のジェネレーティブ AI イノベーションセンターという技術支援チームと一緒に開発したんです。名前は石垣 IDS っていうモデルですね。
え、そうなんですか。建設業界って AI とはあまり縁がないイメージでした。
実はですね、建設業界はデータがすごく少ない分野なんです。図面や仕様書って一般的な AI モデルでは読み解きにくいんです。
なるほど。データが少ないと AI って作りにくいものなんですか？
そうなんです。例えば、料理のレシピを覚えるのに写真が3枚しかなかったら難しいですよね。それと同じような状況なんです。
ああ、そういうことなんですね。それでどうやって解決したんですか？
合成データ。つまり人工的に作ったデータを活用しました。そこに3段階に分けて学習する方法を組み合わせたんです。さらに検証可能な報酬という仕組みを Amazon EC2 というクラウド上で活用したんですよ。
へえ、段階を分けて教えていくのは人間の勉強に近い感じですね。
いいところに気づきましたね。データが少ない分野でも工夫すれば高精度なモデルを作れる。そんなことを示した事例なんです。これは製造業や医療みたいにデータが限られている業界にも広がっていきそうですね。
面白いですね。もし自分の会社でデータが少なくて困っている場合、何かできることはあるんですか？
合成データを活用したり、段階的な学習パイプラインを設計してみたりするのが一つの手ですね。あとは AWS のような技術支援プログラムを頼ってみるのも有効な選択肢だと思います。
続いてのニュースです。 GitHub コパイロットに新機能が追加されたそうですね。
そうなんです。 JetBrains 系の IDE 向けに会話を覚えてくれるメモリー機能が入りました。それとオラマという仕組みでローカルモデルにも対応したんですよ。
あ、そうなんですね。ローカルモデルってどういうものなんですか？
普段のコパイロットはクラウドにある AI とやり取りしていますよね。それを自分のパソコンの中だけで動く AI に切り替えられる機能なんです。手元の金庫で作業するようなイメージですね。
自分のパソコンの中だけで完結するってことですか？それって何が嬉しいんですか？
企業からすると、コードを社外に送りたくない事情があるんですよ。ローカルで動かせれば、そのニーズに応えられるわけです。合わせて、企業向けの管理機能も強化されています。
なるほど。セキュリティを気にする会社には助かりますね。あと、メモリー機能も気になったんですけど、これは何を覚えてくれるんですか？
会話の内容を記憶してくれるので、毎回同じ説明をしなくて済むようになります。普段のチャット操作も使いやすく改善されていて、MCP サーバー関連の信頼性の問題も解消されたそうです。
面白いですね。JetBrains を使っている方は試してみる価値がありそうですね。
ええ、まさにそうですね。新しいメモリー機能とオラマ連携を試して、社内のセキュリティ方針に合うか確認してみるといいと思います。
さて、お次は AI のちょっと怖い一面についてのお話です。
ええ、MLLM、つまり画像とテキストの両方を理解できる AI の話なんですけど、これが時々存在しないものを見えるって答えてしまうんです。
え、そうなんですか。見えないものが見えるってちょっと不思議ですね。
これは幻覚って呼ばれる現象なんです。 写真に写っていないものをあるって答えてしまったりするんですね。今回はこの幻覚をきちんと見つけるための新しい評価方法が提案されたんです。
ああ、そういうことなんですね。今まではそういうものをチェックする方法がなかったんですか？
一応あったんですけど、決まったパターンの問題ばかりで種類が少なかったんです。何度も同じテストをすると、AI がそのテストだけ得意になってしまいます。そうなると、本当の実力を測れなくなってしまうんですよ。
ああ、それはテスト対策で点数だけ上がっちゃう感じですね。実際の力とは違うっていう。
まさにそこなんですよ。それで今回は、現実世界で起きるいろいろな変化に対応できるかを測る新しい枠組みを作ったということなんです。
おお、これってどういう場面で特に大事になってくるんですか？
医療や自動運転みたいに間違えたら大変なことになる分野ですね。こういう評価がしっかり標準化されれば、企業も安心して AI を導入しやすくなるってことですね。
わ、それは知りませんでした。逆に、評価が甘いままだとどうなるんでしょうか。
誤った出力への対策が後手に回ってしまうリスクがあるんです。ですから、AI を開発する人たちは、決まったテストだけではなく、いろいろなシナリオでの検証も取り入れた方がいいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。サイタイムというメーカーの CEO が AR データセンターとの関わりについて語ったそうです。
この会社、AI 需要のおかげで売上高がすごく伸びているんですよ。前年比で3桁成長というペースなんです。
2桁成長ってことは2倍とか3倍どころじゃないんですか？
その通りなんです。100% 以上の伸びですから、かなり驚異的なんですよ。この会社が作っているのは、データセンター内の磁極を合わせる半導体なんです。
磁極を合わせる半導体ですか？あまりイメージが湧かないんですけど。
例えば、合奏でみんなのタイミングがずれたら、音楽が崩れますよね。データセンターの中にある GPU や TPU、スイッチなども動くタイミングがずれると性能が落ちてしまうんです。サイタイムの技術はそうした機器のタイミングをぴったり合わせる役割を担っているんですよ。
ああ、そうなんですね。地味だけどすごく大事な役割なんですね。GPU や TPU 以外にも対応しているんですか？
ええ、スイッチや光モジュールまで幅広く対応しているそうです。それから、ルネサスとの提携についても話が出たみたいですね。
提携の話まで出てくるってことは、業界でも注目されているんですね。AI が早く賢く、ああ、そういうことなんですね。こういう部品も求められていくんでしょうか。
おっしゃる通りです。AI インフラがどんどん高速化するほど、磁極のズレを許さない精度が必要になるんですよ。地味な部品メーカーの存在価値がこれからもっと高まっていく可能性がありますね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。BM25、BM25 を使ってコストを抑えるという話なんですね。
これはですね、ナレッジセンスさんという会社が検証した内容なんです。コーデックスっていうコーディングエージェントが使うトークン、つまり AI が処理する文字数のようなものなんですが、その消費を 30% 抑えられたそうなんです。
え、そうなんですか？ 30% も減るのはすごいですね。そもそもトークンって使えば使うほどお金がかかるものなんですよね。
はい、そうなんです。クロードコードやコーデックスみたいなコーディングエージェントは、ファイルを探すときに キーワード検索を使うんですが、これが結構トークンを食ってしまうんですよ。そこで BM25 という古い検索アルゴリズムを組み込んでみたという話なんです。
おー、BM25 って古典的なものなんですね。新しい技術ではないんですか？
ええ。実は文書検索の世界では昔から使われている手法なんです。図書館で本を探すときにキーワードが出てくる頻度をもとに関連度を測るイメージに近いですね。それをコード探索に応用して検索の精度を保ちつつトークンを減らせるか試したんです。
あ、そういうことなんですね。図書館の例えだとわかりやすいです。これって自分たちの会社でも試する話なんですか？
いいところに気づきましたね。実際、ナレッジセンスさんも自社のコードベースで回答の品質とトークン消費の変化を計測したそうなんです。運用コストは使えば使うほど増えていきます。検索方式を見直すだけでコストを削減できるなら、他の現場でも検討する価値がありそうですね。
勉強になります。シンプルな工夫で効果が出るなら、他のツールにも広がっていきそうですね。
おっしゃる通りです。既存の技術をうまく組み合わせる発想として、参考になる検証結果だと思いますね。
ラストはこちらです。AI の新しい考え方についての論文なんです。
そうなんですよ。エバリュエイティブ AI、略して EAI っていう考え方についての論文です。
エバリュエイティブ AI。初めて聞きました。どういうものなんですか？
簡単に言うと、AI がこれが答えですと一つだけ示すんではなくて、複数の仮説と根拠を並べて見せる手法なんです。人間が最後に判断できるようにするっていう考え方ですね。
ああ、そういうことなんですね。でも、根拠をいくつも示すのって結構難しそうですね。
ええ、そこなんです。この論文では、その仕組みを作る土台として、議論理論っていう分野を使おうと提案しているんですよ。賛成の根拠と反対の根拠をきちんと整理して扱う分野なんです。
議論、理論ですか？裁判みたいに賛成派と反対派の意見を整理するイメージでしょうか？
まさに、そんなイメージですね。賛成、反対の理由を筋道立てて整理できれば、AI が出した答えにも反論できるようになります。なぜその結論になったのか、説明もしやすくなるんです。
確かに、それができると、どんな場面で役に立つんですか？
医療や法律みたいに、間違えると影響が大きい分野で、特に重要なんです。AI の判断の根拠を人間がしっかり検証できれば、そういった分野でも AI が受け入れられやすくなりますね。
わあ、それは知りませんでした。一つの正解を出す AI から、みんなで考えるための材料を出す AI に変わっていくんですね。
ええ、まさにそうなんです。まだ研究の方向性を示した段階の論文ですけど、こういう AI との付き合い方は、これから広がっていきそうですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。